ために賛美歌の200番を皆さんで歌っていきましょう。どうぞお聴きください。皆さんで心一つにして神様を賛美していきましょう。
主を褒めたたえ、全地に伝え、キリストの名を歌え賛美せよ。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
十字架をあげよ、裁きの答え、恵みと光、愛が注がれる。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
主と共に呼ばれ、命は神に、永遠に生きる清ぶる心。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
愛と平和に主と共に生きる、すべての救い神を賛美せよ。
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、
Brothers and sisters, it's an honor for me to preach today at the Tokyo Church of Christ.
皆さんおはようございます。東京キリスト教会で説教させていただいてとても光栄に思います。
I wish to apologize to all the Singaporeans who came today that you have to listen to me.
シンガポールで訪問している兄弟がたくさんいて、まさか僕が説教するっていう、がっかりした思いがあると思いますけど、失礼いたしましたと。
But I want to thank the rest of the church for inviting me here.
シンガポールの弟子以外の皆さんが私を温かく迎えてくださって感謝したいと思います。
It's a dream come true for me and my wife Angie to visit Japan.
私と妻アンジーにとっては、日本を訪問することは、夢のような、状況です。
I owe much of my childhood to Japan.
私の、幼少期ですね、子供の頃、本当にもう、日本にお世話になりました。
For example, Godzilla, Macross, Voltes 5, and all sorts of Japanese anime.
たくさんのアニメを見て私は育ちました。
They were very important parts of my childhood growing up.
私が大きくなっていく上では非常に、大切な部分でありました。
In addition, the Tokyo Church has always been an inspiration to both me and my wife.
それ以上に私と妻にとっては東京の教会はいつも、信仰の励みになっていました。
The way that the church was built through the dreams of the Gurganuses and many of you.
ガーガヌさん、また多くの人を通して本当に夢を持ってこの教会は作られました。
The ways that you've stood faithful and strong and rebuilt the church after the crisis many years ago.
何年前に教会が危機的な状況になった中でも忠実に残って立て直したことは素晴らしいと思います。
Recently, the Tokyo Church celebrated your jubilee.
最近東京の教会はジュビリーをお祝いしましたね。
I can see that you are all excited and ready to do God's work.
皆さん本当に燃えていて神様のために働きたいっていうことがよく伝わってきます。
God wants us to be wholehearted, not just to do the work, but to go the extra mile.
神様はただやるべきなことをやるってことじゃなくて心を尽くしてこのエクストラマイルを本当に私たちはやってもらいたいと思っています。
The title of today's lesson is Go the Extra Mile.
Go the Extra Mile. より一層努力をするというテーマで話します。
Please come and join me in a word of prayer.
一緒にまず神様にお祈りしたいと思います。
Dear Lord and Father, help me to preach a sermon, God, that ministers to everybody, God.
では神様、皆様の心に、届くような説教ができるようにどうかお助けください。
Please help me to preach Jesus and his words.
イエス・キリスト、そして彼の言葉を説教できますようにお助けください。
Help us to fall in love with him even more.
私たちが今日の時間を通してよりイエス・キリストを愛せるようになれますことをお祈りします。
In his name we pray, Amen.
彼の皆によってお願いします。アーメン。
Amen. The term going the extra mile is a phrase from the Bible that's become a common English term.
まあ、この英語で going the extra mile ですね、まあ、日本だとより一層まあ進めていくということは、実は聖書の言葉であり、一般的な、まあ一般的な表現にもなりました。
It's used to describe doing more than what is required to do.
まあ意味としては、やるべきのことよりもさらにやっていくという意味合いです。
When was the last time somebody in a restaurant went the extra mile to serve you?
皆さんに考えてもらいたいと思います。例えばレストランで、まあ、ウェイトレスとかウェイターやってる方が皆様のためになんかもうより一層エクストラにやった時はいつでしたか。
When was the last time you were asked to go the extra mile for somebody?
皆さんはいつ最後誰かのためにより一層尽くすように頼まれたことがありますか。
I'll share a recent example from my life.
私は最近自分の人生からシェアしたいと思います。
About 2 months ago, the full-time staff in Singapore,we had a retreat in beautiful Penang in Malaysia.
2ヶ月ほど前にシンガポールのスタッフ全員でマレーシアの美しいペナンという町に行って、この、まあ、ここにある丘にいました。
Among one of the more interesting things that we did in Penang was to go to this escape park.
ペナンに行ったらこの、まあ、エスケープパークっていう、まあ、ちょっと遊園地みたいなところ、まあね、に行きました。
It's a series of obstacle courses high above the ground.Where there's ropes, harnesses, and flying fox.
これは遊園地ではなくて、おそらく、まあ、ロープとかこういうところで、まあ、登っていく、まあ、ことができるところでした。
This is Wei Ching, and she's one of our campus ministers.
この姉妹は Wei Ching って言って、キャンパスで使えている姉妹です。
Just to let you know, hopefully the singles conference next year for all Asia will be in Penang.
実は来年計画してるんですけど、アジア中のためのシングルコンフレンスをペナンでやりたいと思っています。
So, after we went through one round of this obstacle course, my good friend Maureen, she leads the mature single women, she asked me to go the extra mile for her.
で、このロープを使いながら、高いところに登って障害コースを1回終わったところ、私の友達のモリンが彼女のためにエクストラマイル一走ってくれないかと頼みました。
Because there is one obstacle called the kite drop.
これはカイトドロップですね。おそらくタコのドロップ。
In this obstacle, you know, two of us are lifted very high, about maybe 4 or 5 floors above the ground.
非常に高いところですね。建物から言うと4階、5階ぐらいまで吊り上げられます。
And then I have to pull a rope, and then we are dropped, free fall.
そして私がロープを引っ張ったらそのままフリーフォールでガクンと落ちます。
It looked really scary, but because I'm afraid of heights, I wasn't planning on trying.
私は高所恐怖症、okay? 高所恐怖症なのでこんなの絶対やらないと決めていました。
So Maureen, she looked at me and said, I'll go if you go.
で、モリンはおそらくそれを、まあ、分かっていた、把握していたようで、あなたが行くんだったら私も行くよって。
The thing about Maureen is that she's also scared of heights.
実はモリンさんも高所恐怖症である。
She wasn't planning on going on the kite drop.
彼女はこんなの乗るつもりは一切なかったです。
But she said that because she was so sure I wouldn't do it and she just wanted to disturb me.
私をいじめるためにあえてそういう提案をしました。
But when someone asks you to go the extra mile, you respond.
もし誰かがあなたのためにより一層進んでもらいたいと思ったら反応しますよね。
And so I said, okay, let's do it.
わかった。まあいいや。やろうぜ。
And for the next 5 minutes, Maureen was complaining and complaining. She was full of regret.
で、私がやるぞって言ったら、今度は Maureen が、マジかーってずっとブツブツ文句言ってました。
As we were being pulled up to overcome our fear, we started praying and singing kingdom songs.
コスト恐怖症をなんとか乗り越えようとしながらずっと引き上げられたところで教会の賛美歌を二人で歌い始めました。
We really felt like the first century disciples about to die.
本当にもう死にかけてる1世紀の弟子だっていう実感がありました。
You see, she asked me to go 1 mile with her, but I made sure we went the extra mile.
彼女は私に1マイルですね、 1.6 キロ行ってくれって言ったけど、私はさらに先の 1.6 キロ進んでいきました。
And so this is what happened. We'll see a video of this. Hopefully the sound works.
Ah, hold on. Okay, yeah, that's okay.
Next year, me and Takeshi together.
来年は私とたけしでやります。
大丈夫。When I was asked to go the extra mile, I realized I was able to conquer my fear of heights.
誰かにもう一層進んでくれとお願いされた時に、あ、実は自分はこの高所恐怖症を乗り越えることができることに気づきました。
I was able to do something I never thought I could do.
自分ができないと決めつけていたことが実際にはできました。
In the same way, our lives as disciples is like that. When we're called to go the extra mile, we will do things and experience things we never thought we would.
私たちの弟子としての人生も似たようなものだと思います。神様によってまた人によってこのエクストラマイル走るように呼びかけられた時にできないと思っていたことが可能になってくるでしょう。
Like the obstacle course, the life of discipleship can be very challenging.
先ほどの障害物があるコースのように弟子としての人生は困難が多いでしょう。
Like the kite drop, going the extra mile can be very scary.
カイトドロップのようにこの一層進んでいくっていうことは怖いことがあります。
But when we do it, we receive joy and fulfillment like no other.
しかしやり遂げた時には私たちは味わうことができないと思った喜びと満たされた心でいっぱいになる。
My first point, opportunity over obligation.
最初のポイントは義務感ではなくチャンスをつかむ。
When someone asks you to walk a mile, it can feel like an obligation.
誰かに一緒に 1.6 キロ歩かないかとお願いされたら何か義務的に答えなきゃいけないっていうふうに思うかもしれない。
But God wants to think of it as an opportunity.
でも神様はそういうふうに考えてほしくなく、そういうことは一つ大きなチャンスだと思ってほしいです。
Let's read the text that our title phrase is taken from. Takeshi will readMatthew 5, verse 38 to 41.
マタイの5章皆さんで開いてください。一緒に5章の38節から41節を一緒に読みたいと思います。マタイの福音書5章、聖書がない方は画面に載っています。復習してはならない。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りるとする者に背を向けてはならない。
The context of this was where Jesus' people, the Jews, they were being oppressed by the Roman invaders.
このイエス・キリストの言葉の背景の中では、イエスの民ですね、ユダヤ人たちは、彼を征服しているローマ帝国にたくさん、本当に圧力を受けているところです。
According to Roman law, any Roman soldier could stop any of you and force him to drop whatever he was doing and help this soldier carry his load.
当時のローマの法律によると、どのローマの兵士でも、いつでもどこでも、ユダヤ人も他の外国人でもそうなんですけど、誰に対しても今すぐやってることをやめて自分の荷物を担ぎなさいと命じる権利があった。
And the Jew was obligated to carry the soldier's things and follow the soldier up to 1 mile.
兵士にそう命令されたら、そのユダヤ人は 1.6 キロその兵士のものを担ぐ義務があった。
For example, the other day I was walking withMy wife from a hotel to her favorite shop in Japan. It's Sekaido Shinjuku.
数日前ですけど、私たちが泊まっているホテルから、彼女が大好きな、世界、まあ、美術品が売っている世界堂っていう店に、私も歩いて行きました。
She spent 2 hours over there.
彼女はその店に2時間も費やしました。
So if we were under Roman rule, a Roman soldier could stop me.
私たちはローマ帝下の元にいたとすれば、
and make me carry his things with him up to 1 mile.
いきなりその場でローマの兵士に私が止められて 1.6 キロ自分の荷物を担げと命じられることがある。
Maybe the other direction towards Yoyogi Village.
もしかしたら、ね、妻のところじゃなくて逆に Yoyogi Village の反対方向に歩かないといけない。
And I would have no choice.
私には全く選択の余地がない。
I would be obligated to say bye to my wife.And walk the other way 1 mile to Yoyogi Village.
選択の余地がなく、奥さんにバイバイって言って 1.6 キロ反対方向にこの兵士についていかないといけないです。
And only then I can walk back to the hotel and bring my wife to her favorite Sekaido store.
で、その義務を果たした後に初めて妻と一緒に Sekai Dō に歩くことができます。
Now what Jesus says, however, is that I shouldn't just stop there at Yoyogi while the soldier looks for someone else to carry his things.
でもイエスが言ったのは 1.6 キロ離れた代々木まで立ち止まってはいけない。
Jesus tells me to continue walking with the soldier an extra mile.
実はもう 1.6 キロその兵士の荷物を担いで一緒に歩きなさいと。
It would be like, hey soldier, don't look for someone else. I will continue to carry your things for you.
兵隊さん、1.6 キロ終了間際なんですけど、他の人探さなくて、私はまだ先 1.6 キロ一緒に担ぎます。
In the world, the first mile is done out of obligation.
まあ、世の中では最初の 1.6 キロは義務で行います。
But Jesus tells us to go beyond obligation. The second mile is an opportunity.
でもイエス・キリストが言ってるのは、義務を果たすことで立ち止まってはいけない。この次の 1.6 キロこそにチャンスがある。
It's an opportunity to show the Roman soldiers around us that a true Christian is so radically different from the rest of the world.
おそらく後半の 1.6 キロは周りの人々、他のローマの兵士たちに我々イエス・キリストの弟子は世の中の人と全く違うものであるということを証明できるチャンスです。
It's an opportunity to show that we are servants of Christ, not because you have to, but because we want to.
これは私たちは義務ではなく、やりたいからイエス・キリストのしもべとして生きているということを皆さんに示す機会である。
It's an opportunity to show the Roman soldiers around us that Jesus is more awesome than anything else in the world.
周りのローマの兵士たち全員にイエス・キリストの愛がこの世のどのことよりも素晴らしいものであるということを示すことができます。
Who are the Roman soldiers in your life and what is your attitude towards them?
皆さんの人生の周りのローマの兵士は誰ですか？そして皆さんはそのような方々に対してどのような態度で接していますか？
Maybe it's your boss.
もしかしたら上司かもしれない。
Maybe for some of us it's your family.
ある人にとっては家族かもしれない。
For some of us it's our spouse.
ある人にとっては妻です。また夫です。
For some of us here it's our small group leader in church.
ある人にとっては教会の小グループリーダーかもしれない。
And we see them as obligations.
多くの場合私たちは周りの人々を見てなんか義務を果たす責任と考えます。
We just walk them 1 mile and then we just finish the bare minimum and then that's it.
1.6 キロの最低限やったらもう終わりです。
Let me get back to my own life.
もう 1.6 キロ歩いたんだからもう自分の人生に戻らせてくれ。
You know, in my marriage, Angie sometimes asks me to run errands for her.
時々私たち結婚関係の中で Angie が私たちがいろいろお使いをするようにお願いします。
And she usually does it by text message.
多くの場合は、メールですね。メールとか、LINE かなんかで来ます。
And what happens is that I read the message, I run the errand, and I realize later on I didn't read everything she texted me.
私は、まあ、僕なりにメッセージを読んで、僕なりに、まあ、頼まれたことをやって、後で気づいたことは、あ、全部頼まれたことをやってない。
And when I get back home and I look at her, I'm like, at least I got some of it done.
いや、家に帰って、多くの私の態度は、まあ、少なくてさ、少しはやったじゃないかと。
It's for me, it's fulfilling an obligation.
で、その態度は責任、義務ですね、を果たす態度です。
But you know, a marriage based on obligation will not last.
でも義務を果たす結婚関係は決してうまくいかないです。
And a Christian life based on obligation alone will not last.
義務を果たそうとするクリスチャンの人生は決してうまくいきません。
Angie is an example of someone who goes extra mile.
私の妻アンジーはそれこそ より一層進んでやる人です。
She always insists on cooking for people who visit her house.
彼女はとにかく家を訪問する人のために必ず料理を作りたいと。
She finds time to bring the children out and make them feel special.
彼女は忙しい中、わざわざ子供のために時間を作って特別に思わせるように時間を過ごします。
And this even after she's helped them with their schoolwork and helped them make sure they read their Bible.
でそれは、まあ、遊びに行く前に一緒に聖書を読んで一緒に学校の宿題まで助けます。
I often joke with Angie that she has a special talent.
私はよくアンジーにあなたはある特別な才能に恵まれているね。
Her talent is making people cry.
彼女の才能は人を泣かせることです。
Just the other day, she was together with the single mature sisters.
彼女は何人かのシングルの姉妹と集まっていました。
And all of them were crying.
みんな泣いてました。
But the reason why people cry when they're around her is because every time she spends time, she connects.
なぜ彼女は周りの人を泣かせるかっていうと、それはみんな周りの人々と心がつながるからです。
An opportunity to connect and show love to the other person.
義務を果たす以上のことをやることによって、人とつながって、人に愛を伝えるチャンスです。
You know, I make fun of her, but in my heart, I know I look at people as obligations.
よくまあそういう彼女を見てからかうことが多いんですけど、私の傾向としては人間関係を責任とか義務として考えがちです。
But instead, she sees people as opportunities.
でも彼女はそう見ないで、人間関係、人々は助けることも全てはチャンスだと思っています。
In our Bible talks and small groups, do we find opportunities to go the extra mile, or have we become people of obligation?
私たちは学び家の中でも、または弟子の生活の中でも、私たちはただ義務を果たしているか、最低限しかやらないか、それがより一層やってますか。
For some of us, our Bible talk leaders are scared to even ask us to walk 1 mile of discipleship because they know we'll flip out.
まあ正直に言いますと、多くの学び会リーダーはあなたに対して 1.6 キロ一緒に歩んでくれっていうことも頼めないです。怖いです。なぜかというと、まあ何人かの人の態度があまりにも悪いから。
Too many of us have given in to our sinful nature and we become self-centered.
多くの人は自己中心の罪に負けて自分のことしか考えてない。
With the friends who are joining our community, do we go the extra mile with them?
今教会に通っている、または聖書を勉強しているコミュニティに入ろうとしている友達に対して、私はより一層努力をしていますか。
Let's do our best to make them feel special. Reach out to the family members.
私たちは彼らに対して特別に愛するべきで、彼らが特別に感じられるように尽くすべきです。
Like Angie, cry together with them.
Angie を見習って一緒に涙を流しましょう。
Get them to start using their talents to serve the community.
その友達、ね、そして我々もみんな一人一人がコミュニティを作り上げるために自分の才能を生かしていきましょう。
And after the Jubilee, the whole Tokyo church seems very excited.
ジュビリーが終わって、東京の教会は非常に燃えているというふうに感じます。
But is your repentance an obligation because everyone else is getting fired up?
でも今日質問したいことは、みんなが燃えているから自分が悔い改めようとしている義務的なものですか。
Let's decide to look for opportunities to go the extra mile in building God's kingdom.
ぜひ皆様にお願いしたいことは、より一層エクストラマイル行くためのチャンス、機会を探して実行してください。
Not because you have to, not because everyone else is doing it, but because you want to.
やらないといけないからじゃなくて、みんながやってるからじゃなくて、自分が心からやりたいから。
When we go the extra mile, we move from obligation to opportunityTo show love to others.
より一層努力してエクストラマイル行った時に、私たちは他の人々を愛するチャンスに恵まれます。
Point number two, fairness and love.
2番目のポイントは公平さと愛です。
Let's go back to the verse. Just before Jesus asked us to go the extra mile, he quotes a verse from the Old Testament.
もう一度先ほど読んだ聖句に戻りましょう。今のその1ミリオン行くっていう前に、イエス・キリストは旧約聖書の言葉を引用します。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方も向きなさい。
You know, in verse 38, where Jesus refers to the Old Testament, an eye for an eye, tooth for tooth,He's not saying that we should take revenge.
38節の目には目を、歯には歯をっていうのは、 復讐しろって言ってるわけじゃないです。
He's not saying you poke my eye, I also poke your eye.
じゃあ私の目を刺すんだったら自分もあなたの目を刺してるぞって、そういうことじゃないです。
Instead, God is putting this in the Old Testament to protect people against unfair retaliation.
神様この教えを旧約聖書に入れていることは、人々が、まあ、不公平な、まあ、復讐から守るためにこのような言葉を教えています。
It was honestly about justice and fairness.
実際にこの神様の言葉があることは正義と公平さを守るためでした。
We all want justice and fairness.
私たちにはみんな一人一人正義と公平を求めているでしょう。
And if the Roman rulers were harsh to the Jews felt that it was their right to demand justice and go against the Romans.
ローマ帝国のリーダーが、まあ、征服されているユダヤ人たちに対して本当に弾圧してきつかったので、ユダヤ人たちは自分の権利として反抗してもいいと考えていました。
The Jews were calling out for justice and fairness.
その時苦しんでいるユダヤ人たちは正義と公平を求めて叫んでいました。
Brothers, sisters, do we live out our Christianity in a world of fairness?
質問したいことは、皆さんもクリスチャンとして正義と公平という概念で主として生きようとしていますか？
Do we do good to others only when we feel that they are deserving?
人がそれに値していると感じた時にだけ私たちは人に善を行いますか？
Do we do good to others only when we feel that God has been good and fair to us?
または神様が私たちに対して正義と公平を持って扱ってくださった時だけ人々に善を行いますか？
Jesus, however, he didn't teach about fairness.
実はイエスは正義と公平について教えてないです。
Instead, if we get a slap from somebody,
誰かが右の方を叩いたら、
we offer the other face to give him another slap.
イエスが言ってるのは、左を向けて左も叩いてもらう。
If someone sues us and takes our undergarments, we offer them our outer garments as well.
誰かに訴えられて、まあ、下着を担保として取られるんだったら、下着だけじゃなくて上着も全部あげなさいと。
And Jesus went a few steps further in the next passage.
そしてイエスはさらに何歩か進んでいきます。Okay. あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが、Is that right?
43 to 48.
Yeah, okay, I'm right. Okay, 43節です。ごめんなさい。43から48です。続けてみます。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父のことなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか。朝廷人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟だけにだけ挨拶したところでどんなに優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。
Jesus wants us to go beyond fairness and instead to be radical in our love.
イエス・キリストの期待は、私たちは正義とか公平とかをさらに超えてもう大胆なラディカルな愛を持ちなさいと。
Even to the extent of loving our enemies.
どれほどかというと敵を愛するほどです。
If God extends his love to those who do evil by giving them sun and rain,
神様は悪い人に対しても太陽または雨を降らしたりします。
Then God's children should also do the same.
なら神様の子供も同じようにするべきです。
So as God's children, we cannot just stop at fairness.
私たち神の子としては正義と公平で満足してはなりません。
The whole world, pagans and tax collectors, they are able to be fair with one another.
世の中の異邦人、徴税人でさえ、罪人でさえ、公平と正義のことをやっている。
Our Christianity has to be above that. It cannot be about fairness.
私たちのクリスチャンの生き方はより高い基準を目指すべきです。
God calls us to love people on the outside and bring them into the community.
神様の規定は外の人々を愛してこの神様のファミリー、コミュニティに導くことです。
And God calls us, even though they don't share our same thoughts, our opinions, our lives, God still calls us to bring them in and love them.
世の中の人々が同じ考えとか価値観とか興味とか趣味を持たなかったとしても、私たちは彼を愛して 神様の愛を伝えるべきです。
And if they don't respond to the gospel, if they don't respond to us, we still continue to love them and persevere with them.
一生懸命愛しても反応してくれなかったとして、または拒絶したとしても、私たちは続けて愛することです。
And if you're like me, the Great Commission is so hard because I'm all about fairness.
皆さん私と同じだったら、大宣教面では結構厳しいです。なぜかと、私は結構正義と公平という考え方があるから。
People don't respond, and I feel it's not fair.
自分が一生懸命愛そうとしているのに、人が反応してくれなくて、これは不公平だと。
It's so hard, and I just give up.
もうなんでこんなに大変なんだと思って諦めかけます。
I get fired up after a sermon. I have the conviction after jubilee, but afterwards, it's not fair.
説教を聞いて燃えたり。ジュビリーって盛り上がるけど、しばらくやってうまくいかないと不公平だと。
The Great Commission is not an obligation.
大宣教命令は我々クリスチャンとしての義務ではないです。
Instead, it is an opportunity to exercise our love.
義務ではなく、私たちの愛、そして神様の愛を示す素晴らしいチャンスである。
The Great Commission is not an optional part of our Christianity.
大宣教命令ということは、私たちにとって、弟子にとって選択肢ではないです。
Instead, it is an essential part of our Christianity.
実はクリスチャンであるならば、これは必要不可欠なものである。
When we don't fulfill the Great Commission, according to this passage, we're no better than the pagans and tax collectors.
私たちは大宣教命令を果たしてなければ、聖書によると、私たちは世の中の徴税人と異邦人と同じだと。
On the other hand,When you love your enemies, you reveal what kind of God our God is.
でも逆に私たちは敵を愛するときこそ私たちの神がどのような方であるかというところを周りの人々に掲示します。
When I think about brothers who love regardless of the response, I think about my good friend Joshua Ong.
どんな反応されても人を愛することを考えたときに、まあ、今日訪問している昨日結婚式から来てくれたジョシュア兄弟を思い出します。
There was a time recently when Joshua was following up with a friend who came for Bible talk.
最近学び会に来てくれた友達に、まあ、連絡をした時がありました。
And Joshua followed up so much that the friend was angry and told Joshua, "You're annoying."
ジョシュアは何度もこの人に連絡をしたので、その方はイライラして、もう迷惑だ、しつこいと怒りました。
Joshua was so hurt, but Later on, when the friend went through a crisis, the first person he called was Joshua.
まあそのように屈折されてジョシュアは深く傷つきましたけど、その友達がまあ数ヶ月後に個人的な人生の危機があったときにジョシュアに連絡して助けを求めました。
Later on, when the friend was sick, Joshua brought him to the hospital.
その友達が病気になったときにジョシュアは病院に連れて行った。
Now, there's no guarantee this friend will ever start restudying the Bible, but Joshua still perseveres.
別にこの友達は聖書を勉強、またし直すという保証は一切ないです。
Joshua went beyond fairness to love.
それでもジョシュアは彼忍耐して、その正義とか公平じゃなくて、それを超えてこの友達を愛してます。
Earlier this year, a young Cambodian man came to church.
今年の初めにカンボジア人の男性が教会に来ました。
Now, because both are engineers, Josh was an engineer, he was introduced to Ravuth.
このカンボジアの男性はエンジニアであり、ジョシュアもエンジニアであるので、教会で紹介されました。
And Ravuth said, I don't want to study the Bible, but Joshua met up with him for 2 months, just eating lunch together with him.
Ravuth はもう聖書の勉強、興味ないと、ね。拒否したにもかかわらず、ジョシュアは2ヶ月間ずっと一緒にお昼ご飯食べました。
And his heart changed so much, so that even before he got baptized, Ravuth was serving as usher.
彼の心がこの2ヶ月間ですごく心が変わってから聖書を勉強して、バプテスマを受ける前から教会の柱として使えてくれました。
Today, Ravuth is your brother in Christ.
彼はバプテスマを受けて、彼は今皆さんの兄弟になりました。
He has dreams of returning to Cambodia to help lead a church over there.
彼の夢はカンボジアに戻って、いつかカンボジアの教会をリードしたいと思っています。
And part of this is because Joshua moved from fairness and helped Ravuth to become a loving man.
で、その理由の一部は、ジョシュアは公平と正義を超えて、イエス・キリストの愛でRavuthを愛したからです。
When Yu Hui first came to church, he was skeptical about the Christians.
まあこのユーフェイおじさんですね。彼が教会に来た時は非常に皮肉的でした。
He's a single man, and as a Navy officer, his whole life he'd made fun of Christians.
彼はかつて海軍にいまして、彼はずっと、まあ、キリスト教を信じる人をバカにしていました。
The only reason he was now coming to church was because he found a tumor and he was scared.
彼は腫瘍が見つかって死ぬのが怖くなってようやく教会に来ました。
Throughout the Bible studies, Yu Hui had to undergo chemotherapy at the same time.
聖書を勉強しながら、ユヘイさんは、抗がん剤治療を受けないといけなかったです。
But he still wanted to seek the truth and he still studied the Bible because he liked to talk and argue.
でも彼は、まあ、そういうところもあったんだけど、同時に聖書を勉強するとすぐ口論します。
Now, the Singapore Navy is a very worldly place, and he had a lot of sins to repent of.
シンガポールの海軍というところは非常に、まあ、もう罪深いところで、たくさん悔い改めるべきな罪がありました。
Even though he was faced with both the chemotherapy treatments and the truth of the Bible, Yu Hui still found excuses to not change.
抗がん剤治療を受けながら、聖書の真理を伝えられながら、それでも彼は言い訳ばっかりして悔い改めようとしなかったです。
But what changed him was being reminded over and over again of the cross of Jesus.
もうその中でから何度も何度もキリストの十字架のことを教えられて、いずれ彼の心が変わり始めました。
The cross helped him to move from fairness and truth to love of Jesus.
で、十字架を見たときに初めて彼は公平さ、正義、そういうところを乗り越えて、イエス・キリストの愛に目を向けるようになってきました。
And that gave him the faith that he could change.
それによって彼が自分も変われるんだという信仰が与えられました。
Even though the chemotherapy treatments have not gone very well, yet Yu Hui is closer to the Christians than ever before.
まあ実は抗がん剤治療はあまり効果がないにもかかわらず、彼はますますクリスチャンと心がつながってきました。
There's a girl named Sien Wen, and she came to church first time 2 years ago.
センウェンという女性がいて、2年前に初めて教会に来ました。
She was brought by her colleague, Fiona Lim.
彼女は同僚のフィオナという人に教会に招かれました。
The only thing they shared in common was a love for Korean drama.
このセンウェンとフィオナの唯一の、まあ 共通趣味というのは、2人とも韓国ドラマが大好きでした。
She studied the Bible on, off, on, off, on, off.
まあ聖書の勉強したりしなかったりしたりしなかったりしました。
But because it wasn't just Fiona, but two other sisters who kept on showing love and reaching out, her heart started to change.
でもフィオナだけじゃなくて、他の二人の姉妹も拒絶されながら、次から次へと彼女を愛し続けました。
Sien Wen got baptized in August.
彼女の心が変わり、8月にバプテスムを受けました。洗礼を受けました。
Before she got baptized, she shared that the Sien Wen 1 year ago would not be friends with the Sien Wen now.
彼女はバプテスムを受けるときにこのような証言をしました。1年前の私自身は今の私とは友達になっていない。
Because she realized that she had changed so much.
私はこの1年で別人になってしまった。
And she changed because the sisters loved her unconditionally.
なぜ変われたかというと、姉妹たちは無条件に愛し続けたからです。
They kept on loving her and studying the Bible with her, even when she didn't respond to the Bible.
彼女の反応が全然良くなくても、姉妹たちは続けて愛し続けました。
The sisters went beyond fairness to love.
姉妹たちは正義と公平を超えて、キリストの愛で彼女を愛しました。
Jesus closes off his charge to go the extra mile in verse 48 by saying, We must be perfect as God is perfect.
最後の48節にこう言いました。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。
The Greek word for perfect is teleos.
まあこの完全という言葉は、ギリシャ語ではテレオスという言葉です。
It's the same word that's used in Colossians 1:28 aboutMaturing in Christ.
同じ言葉、コロセの1章28節では、まあ、表現としては成熟という言葉が使われています。
And Takeshi will read Colossians 1:28.
コロセの1章28節。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように、知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。
All of us want to be mature in Christ.
どのクリスチャンでも成熟したクリスチャンになりたいでしょう。
But this is possible only when we go beyond the boundaries of fairness to love.
でも成熟したいのならば、正義と公平さの境界線を越えなければなりません。
We mature in Christ when we go the extra mile.
キリスト者として成熟するのは、より一層このエクストラマイルに進んだときに初めて行われます。
To conclude, God calls us to go the extra mile.
最後に神様は 私たちがより一層努力して進むことに呼びかけられている。
Let us do so not out of obligation, but out of opportunity.
それは義務ではなく、責任感ではなく、神様からのチャンスだと思ってやっていきましょう。
Let us not base our faith upon fairness, but upon love.
私たちの信仰を公平さとか正義に基づくものではなくて、イエス・キリストの愛に基づいたものにしていきましょう。
Thank you very much.
ありがとうございました。